in touch. Piero, 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 Piero.異次元先端探査研究機構、吉右衛門とさんの真空ラジオ。
この番組は異次元先端探査研究機構主任研究員の吉右衛門とオランダ本部の私さんが、私を静かに思い出す時間をテーマに、世界と多次元の淡いを通じて自己存在と日常をつなぎ直していくラジオ番組です。
こんばんは、ピエロ主任研究員天然農法家の吉右衛門です。
こんばんは、オランダに移住しピエロオランダ本部で波動と周波数に関する研究をしているさんです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、チューンさん、こんばんは、よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは。
はい、
さて、どうですか、オランダ、何か変化あった？
はい、ですね、変化といいますか、まあオランダは相変わらず非常に過ごしやすい夏を送っておりまして、なんかもうすぐ夏折り返してしまうんじゃないかぐらいの、あの居心地のいい天気なんですけれども、今週も、まあ今日も25度ぐらいですかね、最高気温は。
へえ、まあ、涼しいですね。
とても涼しいです。もう正直午前中はですね、半袖だとちょっと寒いんですよ。
そんなに。
ジャケット羽織るぐらいの季節でして、うんうん、で今日もまあ近くのですね、フランス人の方がやってるあのパン屋さんにパンを買いに行ったんですけれども、うんうん、まあ、その途中にですね、あるちょっと建物の話を今日はしてみようかなと思っておりまして、う
ん、楽しみ、
うん、はい、あのオランダってですね、まあ、とても多いんですけれども、うん、実はあの元教会っていう建物が別の、うん、あの別のというかですね、住居になってるっていうパターンが結構あるんですよ。
へ
え。ちょうど私の、あ、個人のというかですね、あのマンションみたいな感じです。
あ、なるほどなるほど、はいはい
はい。なんであの我が家の近くにもですね、2棟かなあるんですけれども、うん、もう見るからにあの普通の教会なんですよ。
見た目完全教会、
見た目完全教会、もう全く触ってないという、うんうん、ただそこに入居募集って書いてあって、
ほう、
あの入り口の方まで行くと、うん、あのマンションにあるような受付、あのエントランスのこの入館のボタンとかオートロックですよね、はいはいはい、あとポストとかついててですね、中思いっきりレジデンスになってるんですよ。でそれがうちの近くでも3棟ぐらい。
へえ、そんなに。
そうなんです。でもう一棟すごい大きい教会があるんですけども、うん、そこも今工事中でして、まあ、そこともう少し近くにもレジデンスを増やしたらしくてですね、元教会の、なんか教会に住めますみたいな感じです。
すごいね。
はい。だから思いっきり通りの名前もですね、ケルク通りって言って、こう、教会通りみたいな感じの名前で、まあもともと教会ありましたっていうとこなんですけども、あの、普通に、空きが出たら募集されるっていう状態で。
ちょっと憧れみたいなのあるな。
そうなんですよ。で、その、ちょっとね、あの、ちっちゃめ、あの大きいところだったらアパートとかに、まあ、マンションみたいな感じになってるんですけど、うんうん、小さいところだと一軒家みたいになってるところもありまして、で日曜日で、あ、これ今日あの礼拝かなとかって見ると、あ、個人宅ですねみたいな。
すごい、なんかそれは面白いね。
いや、そうなんですよ、うん、まあ、やはりそのプロテスタントの、まあ、色合いが強いエリアとか、まあ、オランダプロテスタント色が、まああのエリアによるんですけれども強いので、うんうんうん、カトリックの教会が、うん、まあ、その別のものに変わるっていうのはちょっとね、あの宗派の色合い的にも難しいんですけども、うんうん、プロテスタントはやっぱりそのあくまで礼拝を行う場所であるっていう、
うん、
教会自体が神聖だというよりは、まあ、場所としてっていう色合いも強かったりするので、うんうん、そういうこの信仰が薄れていく、その信者の方がですね、減ってしまった建物に対しては、まあ、こんな感じでレジデンスになったり、まあ、またはアムステルダムとユトレヒトにはですね、あのバンクホテルっていうのが元教会のホテルに泊まれますというところもありまして、で他もともとがあの教会だったものをビールの醸造所にしてしまったりとか。
それはなんとなくわかる気がするね。
はい、まあ、そういうおしゃれ施設だとか、あとはスポーツ施設になって中でクライミングとかできますみたいな、なんかそういうあの高さを生かした建物みたいになってるスポーツ施設になっているようなところもあるとのことで、
で、はい、2階建てなったりするのかね、中は。あ、
全然2階3階建てです。2階3階建ての高さ分っていうんですかね。
おうおうおうおう。
だからこの教会のですね、あのホテルとかに関してはこの教会のアーチがかかってるじゃない。アーチがかってるこうレンガ調の建物があるじゃないですか、はい。あれがこの自宅の壁といいますか。
原因になってる、ね。窓、ステンドガラスとかそういうこともあり得るってこと？
あ、そんなこともあると思いますね。まあ、ね、プロテスタントなので、そこまで派手なものが、こう、うんうん、
あるわけじゃない
か、ね、装飾が、うん、あるものがあるかどうかは、教会によると思うんですけれども、うんうん、窓とかは綺麗なものとか、建物自体とか、この壁が美しいとかっていうことは、建物によってはあるんじゃないかなと思うので。
はい。まあ、料金はお高めとかそういうのあるんですか？
少しお高いと聞いたことはあります。
あ、少しやっぱ高いんだ。
少し高いらしいと。まあ建物によると思うんですけども、ね、まあ、そもそもオランダ家賃高いですので、
うんうん、
もう何においても高いと思いますが。
まあ住宅ないんだもんね、だからね。
はい、足りないんだもんね、住宅ないですね、うん。そうですね。なので2人暮らしで、今だと1500、600ユーロはミニマム出さないと多分住めない。なので3、
高級マンションじゃないですか。
あ、それすごい普通というか、なんならちょい下ぐらいな感じ。
1500ユーロ で
1500か1600とかは出さないと、もう2人は住めないと思いますね。
ざっくり30万ぐらいですよね。
ざっくり30万ぐらいですね。で、そこにこう教会とかのだともう少し高いと。なんか1800とか、まあ、何ですかね、続きのもうちょっと2階建てとかの小さい長屋とかになると2000ユーロとかは出さないと多分住めないので、
あららららら、なかなかの家賃ですね。
なかなかのですね。まあでもあれですよ、なかなか家賃ですね。出てく分も多いですけど、うん、平均収入も会社勤めの方は高いので、うんうん、だいたいなんか残っていくお金は日本人とそう変わりませんみたいな感覚です。
まあまあそうですよね、そこが重要だよね、
はい、そうです。
収入もそれにちゃんとあるというのが
重要です。はい、上がってきますが、出てく分も非常に多いので、まあ、ぜひですね、オランダに来る際はそういったバンクホテルっていうようなところがアムステルダムとユトレストにあるとのことで、サイトも見ましたけど、しっかり教会ですので、もしご興味のある方は教会に泊まってみるというのはいかがでしょうか、という話。
それはちょっと憧れるあれなんじゃないですか、こう古城とかね。
そうなんですよ、古城にね泊まろうと思ったら
すぐぐらいの感じだよね、教会っていうか。
そうですね、だいぶそれをもうちょっとコンパクトにして泊まりやすくはなってますので、うんうんうん、カプセル版もありました。カプセルホテルバージョンにもなってました。お部屋のところと、
それちょっと泊まってみたいな。カプセルが大好きなんだよね、はい、俺そもそも。
カプセルもありました。共用の場所はですね、ちょうど礼拝してるようなところが共用部分になっていて、寝るそのカプセルが入って、そこでもこの教会の中に入っていると。
それはすごい、泊まってみたいわ、俺。
はい、ぜひ、泊まってみてください、というお話でした、はい。はい、そしてですね、この番組は、世界と多次元の淡いを探求しながら、見えないものを見る時代を楽しみ尽くす、そんな研究機構、異次元先端探査研究機構、ピエロのサポートによりお届けをしております。
はい。
本日も、探求の旅の途中からお届けいたしますが、主任、本日のテーマはいかがでしょうか？
今日のテーマはね、次元や時空を超えた不思議な体験を科学する夜っていう話をちょっとしたいと思うんですけど。
なるほど。不思議な体験を科学する夜、うん、ということです
か。科学というかね、探求。やっぱピエロって、まあ、例えばこう目に見えない世界の話をたくさんするので、まあ不思議な体験とかみんなあると思うんですよね。
あ、お持ちですよね、意外と皆さんね。
うんうんうん。なので、そんな、ことを思ってたら、8月に一般のね、まあ、有料メンバー、有料会員メンバー、あ、いよいよね、無料会員メンバーも含めてですけど、あと我々研究員もそうですが、から、の人たちのリアル体験談を、
なるほど、はい。
うん、もう無料イベントでやっちゃおうぜっていう。
まあ、8月ですからね、そんな季節ですかね。
そう。なんで、そのテーマがね、次元や時空超えたんじゃないっていうような、ちょっと不思議な話をこう、みんな1話ずつ持ってきてもらって、
うんうん、
まあ、お話しするという、まあ、そんな感じ。で、その中で、
自分の体験とか、
そう、聞いた話でもいいです。
超えたかもしれないっていう自分の体験、うん、昔話とかまあなんかでもいいし、いや実は私のお友達がっていう話でも OK、 それを一人一個持ち寄って、
はい、
みんなでこう話そうよっていう企画と、
そう、そう、ここからがちょっと聞いてほしいんだけど、話して、はい、とか不思議で終わったらこれ一般ピープルでしょ。
なるほどなるほど、はい、
ピエロですから、それをみんなでちょっと探求してみませんかという問いかけです。これは
その探求めっちゃ楽しみですね。
そうでしょ。なので、はい、その楽しみつつエンタメ性もありつつちゃんとしっかりあの探求もすると、まあ、これをやりたいなと思っているわけですよ。
なるほど、うん、じゃあもう何か話をしていただいて、いやそれは4次元のこうこうこういう現象じゃないですか。
そうそうそうそう、そうやってみんなでその問い、それを問いに見立てて仮説とか自分の持論などを展開し合うという、なんともピエロらしい夜にしてやろうじゃないかと思ってるわけですよ。
めちゃくちゃ楽しそうですね。
そうそうそう。というわけで、実際、ね、今今日聞いていらっしゃる方も、まあ、さんもそうですけど、
うんうん、
あるでしょ？なんかこう、不思議な体験。あれ？みたいなやつ。まあ、例えばね。
ああ、なるほどですね。はい。
夢で見たことが現実で起こったとか、
うんうんうんうん、
初めて来た場所なのに、あれ前もここ来たことあるぞみたいなとか、
うんうんうんうん、
まあ、なんかふとあの人何やってんのかなって思ってたら連絡来るとか、
うんうんうんうん、なるほどなるほど。
あとはまあ最近僕よく聞く話はね、なんか毎回時計見ると同じ時間なんですよとか聞く、言いたりするね。
いらっしゃいますね、確かに、うん、
とかなんかそういうのってあるじゃない、うん、まあ、先週もさ、ね、俺未来世界線が見えたって話したじゃないですか。
あ、されてました、はい、
あれだって不思議な話じゃない、この時空次元超えてるわけだから。
いや、だいぶだいぶエントリーですよ、それは。 そうそうそう、その話は。
でもまあ、あのこの理由は基本的にはまあわからないんですけど、でも確かにあったわけだ、うん、そういう体験っていうわけで、それを我々ピエロはマジとか本当だとかってそう、まあ、鵜呑みにするわけでもなく、
うん、
嘘だと全否定するわけでもなく、
うんうんうん、
面白いねっていう風にして、それをじゃあみんなにちょっと考えてみませんかと、探求してみませんかと、こういう企画なわけですよ。
いいですね。その先があるのはやっぱりピエロらしいですね。
そうなんですよ。まあ、こっからがまあピエロだよね、だからね。
だから、なるほど、
ちょっとピエロの本質をここで伝えたいと思ってるんだけど。
あ、なるほどですね、うん、はい。
ピエロって何って言われた時に、何かの問いがあった時にそれを答えを出す研究所じゃないってことです。
これは研究所としてはだいぶ得意なポジショニングですよね。
ちょっと今大丈夫かお前発言って感じなんだけど、どちらかというとう、ね、問いを深め育てていく研究所なんですよ。
まあ、研究機構というからには本来は仮説があって、それに対して分析とか研究とか、まあ、そういう検証をしていって答えを見出すところまでが研究だというのが、
うんうん、
まあ、一般的な流れですよね。
だけどどんななんか違和感だろうが、不思議な感じだろうが、不思議なこと出来事だろうが、全てを、あ、それは面白いと、インタレスティングだと、うん、いうことで、そう問いに見立てて、それを探求していく過程に、やっぱり、それこそ自体がもう答えであるって僕は逆に思ってるんだけど。
その過程、問い自体がということですか？過程自体。
問いが立てて、それをこう探求していくこの過程こそがもう答えであると僕はある意味思うんだけど、だから、こうだよっていうふうなものはないって意味。例えば、さっきお化けの話ちょっとしてたじゃん？
あ、そうですね。冒頭の、お、まあ、あの、私と主任の話の中で、お化けというキーワードが出てきましたね。
お化けいますと断定するかしないかって言われれば、ピエロは、いますとは言わない。けど、いませんとも言わないという感じ。うん、でも、じゃあ、それを。
も同じく、幽霊も同じく。
そう。それを一緒にちょっと見ていきませんか、観測しませんか、深く見ていきませんかっていう、こういうスタイル、これがピエロなんですよ。
なるほど、非常に分かりやすい例ですね、
うんうん、というわけで ちょっと最近僕に起きた話していいですか？
はい。エントリーゼロみたいな感じですかね、まずね。
これね、つい3日前ですよ、本当に。
本当最近旬なネタ多いですね、主任は。
お寺ってあるじゃん？
はい、お寺。
うん、
お寺さん。
自分家のお寺あります？さん
は。あ、あります、あります、うん。うちは下町の方なんで、うんとか浅草とか、うんとか上野とか、そういうふうにありますよ。
で、それってあるじゃないですか、自分のご先祖様が眠ってらっしゃる場所ね。
はい、うちのおじいちゃんおばあちゃん眠ってらっしゃる場所ですね。
で、そういうとこって菩提寺って言うんだけど、
はい、
その寺にはまあ檀家さんですよね。まあさんはそこの檀家さんなわけだけど、うん、その中から役員っているんですよ。お寺に役員っているんですよ。
はい、
うん、で、それ僕ね、僕のこの地域の寺の、まあ、うちの菩提寺でもあるんですけど、役員やってんの。
あ、なるほど。
うん。で、役員の仕事って結構あるんですけど。
あ、そうなんですね。うん、
その、檀家さんの、担当檀家さんっていうのはいるんですよ。
役員ごとにってことです
か？そう、役員ごとに。だって、例えば、100件とか200件とかっていう檀家さんがいて、役員って10人とかじゃいないと、それをこう分けるわけです。
まあ、一人の役員に対して10件の檀家さんがいらっしゃる。10
件とかそういう感じね。で、その担当檀家さんに、まあ、寺のチラシ持ってったりとか、広報を持ってったりとか、集金もするんですよ。
あ、はいはい。町内会みたいな感じですね。集金担当があって、こう、何件も回って現金回収してくるみたいな。
うん、そういうのもやるんですけど、で、まあ、僕ももちろん担当の檀家さんがいて、で、そういう、なんか、お寺から来る何かチラシとか、そういうものとかも持っていったりするんですけど、2年ほど前に、一軒の檀家さんが抜けたんですよ。
なるほど。
うん。で、それでちょうど僕の担当の檀家さんで、
うん。
で、しげさんっておばあちゃんだったんだけど、うん、がっつり個人名出したけど、今。
そうですね。
まあ、しげさんっておばあちゃんだったんだけど、
はい、
すごい、いいおばあちゃんで、
うんうん、
行くたびに、いつもご苦労様ね、とかって言って、なんかお菓子くれるんですよ。
玄関先でお茶とかね、茶菓子とかいろいろ出てきてね。
いろいろお菓子くれたりしたんですけど、その人が辞めたのね。
なるほど。
うん、どうしたんだろうと思ったら、まあ、もともとこの辺地元じゃなくて、引っ越ししてきてるだったんで。
あ、そうだったんですね。
なんかもう高齢だし、って言って、娘さん、とかが住んでる方のお墓に移動したと。
まあ、よくあるお話ですね。
うん、この段階やめたっていう話だったんだけど、あ、そうだったんだって思って、まあいいじゃないですか。
うん、
で、俺ももう2年間ぐらいもう全くそこに行かなくなったし、行く用事もないからさ、普段。そしたら3日ぐらい前に、そのすぐ横の道路を通って、田んぼに、あ、行く田んぼがあるんですよ、僕。
あ、なるほど。
しげさん家のすぐ横っていうか、近くっていうか、そこを通っていく田んぼがあって、3日ぐらい前に急に、ふと、あれ？しげさん元気かなって、なんか思ったの。
抜けた自分の担当の檀家さんなのに。
そう。もう本当2年。
2年も。
うん、2年ぶりぐらいに本当思い出したんですよ。
お
ぉ。うん。で、まあ、おばあちゃんもだから元気してるだろうなと。まあ普通に思ってたんですけど、ま
あ、お子さんのね、近くに引っ越されたっていうこともきっとあるだろうから、
うん、
あ、まあそうか、お墓がそっちに移ったってことであって、しげさんはそちらに住んではいらっしゃる。そ
う、ここにはいるんですよ。いるんだけど、お墓だけもあっちになんか行くみたいなことだったん で思ってたら、本当に昨日ですよ、
うん、
新聞のお悔やみ欄って知ってる？
あ、なんか地方新聞あるらしいですね。
そう、亡くなった方が乗るんですけど、しげさん亡くなっちゃったのよ。
あ
ら。びっくりして、そういうのってあんま見ない。僕は見ないから、はい、そのお悔やみなんとか。でも、俺、うちの母とか、しょっちゅうチェックしてるんですよ。
うんうんうん。
で、ね、あれって、うちの地域名とかも載るから、それの、そこそこのなんとかっていうのに、はい、あれこの方とかって言って、えっつって、しげさんってなったんですよ、僕。
なるほど。
っていう話なんだけど、そう。こういうことね。こういうこと結構あるじゃない？
ありますか、あるって聞きますね。あのピエロ界隈ではよく聞くって聞きます。やっぱそういう話、そういうのよくあるっていうのは、
うん、あるじゃないですか。でここからですよ、はい、ここからちょっと仮説を何個か立ててみたいなと思ったんですけど、
はい、
仮説1ね、
うんうん、
これ情報場に触れたじゃないかという仮説。
なるほど。それは、4次元の情報場に触れたっていうことですか？
ね、まあ、もちろん情報場なんで4次元です。
うんうん。
まあ、3次元以上、まあ、多分4次元なんだけど、まあ、このラジオでも前話したこともあったかもしれないけど、以前、感情は情報層なんじゃないかっていう話を、まあ、してきたと思うんですけど、
ありましたね、うん。その後から私はクロワッサンを食べるな、この旅にこのね、
思い出す。間のこの、そう思い出す。
これか、と思いながら食べてますけど。
まあ、それと同じように、この人と人との関係っていうのにも、この目には見えないこの情報の層があるかもしれませんよねっていう、こういう話。で、2年間全く思い出さなかったそのシゲさんを、田んぼに向かう途中でふと思い出したと。っていうのは、これは偶然じゃなくて、その肩に関する情報層が自分の意識の層とふと重なった瞬間に思い出した。俺は思い出したって感じなんだけど。
はい。
と。あの時届いたって感じだったんじゃねえかって感じね。
向こうから触れてきたみたいな感覚ですか？
いや、そうじゃないんだな、なんかな。そこはちょっと、俺がふと思い出したって感覚なんだけど。2年ぶりに。
こちら側としてはふと思い出した
って感じなんだけど、それは先に情報層がからなんかそこ触れたり重なったりしたから、そっから届いたって感じ。
うんうんうん。
まあこれ仮説1ね。
これが仮説1ですね。
でもう一個ぐらいちょっと考えてみると、
うんうん、
やっぱ世界線、うん、世界線は交差したんじゃないかという。
なるほど。それは、しげさんの世界線と
僕の世界線。そうそうそうそう。まあ、基本的に人と人との人生っていうのは、普段はこう別々の世界線をこう歩いてるんだけども、
はい。
なんか、人生の節目とかなんかそういうポイントみたいな時には、一瞬だけその世界線がこう交差することがあると思ってるんですよ、僕。いや、僕そういうふうに考えてるし、おそらくそうだろうと思ってるんだけど、だからしげさんの人生の一区切りじゃん、死っていうのは。
そうですね、う
ん、
はい、
と私の人生の世界線、これがなんか一瞬だけ重なったっていう風にちょっと考えられたりもするなと思って、そのメカニズムはどうかっていうのはまだちょっとわからないです。
うんうんうん、今までは2年前まではまあ一定期間でこういろいろ
重なってました。
世界線が、まあ、一度そこで分かれて、うん、もう一度この2年経ったこのタイミングで、しげさんのこの人生という、この一つの岐路のタイミングで重なってきたんじゃないかと。うんうん、
っていうふうに考えられたりとか。
なるほど。
いろいろある。でしょ？こんな感じで、いろんな人の面白い、っていうかそれは、おぉ、なるほどっていうようなお話を持ち寄ってもらって、こんな話をしたいなと思ってるんですよ。
なるほど。で、これはこの仮説、じゃあ仮説がもしかしたら3つ目の仮説が出てくるかもしれないし、
そうですね、4
つ目の仮説が出てくるかもしれないし、
そうそうそうそう、
というその問いのきっかけをみんなで出し合うみたいな、うん、
でその1個のその体験経験からさまざまな見方が出る、観測点が出るってことは相当意識は広がるし、心精神としては豊かになるってことなんだよね。
なるほど。だから自分にとっては不思議だなとかって思ってただけの
出
来事が、うん、まあ、もしかしたらこんな意味もある、こんな意味もある、こんな意味もあるかもしれないという、その仮説の、そうそうそう、仮説の範囲だけ意識がこう、意識のこ
う広がる、うん、
ピンを打っていく範囲がどんどん広がっていくと。
もう自分でも思ってもなかったような見方が出るかもしれないんで。
そうですよね、大体そういうこと多いですよね。大体ね、自分だけの観点だったら。
そうも見えるかもしれないよねっていうやつね。
あ、確かにそれあり得るという感じのね。
そうそうそうそうそう。
なるほど。で、はい、ぜひです。
そうそう。だからこれは答えを出すっていう感じではないじゃないですか。
確かに。
だって証明できる話じゃないんで。
なんとかですね。こうなったからですね、うん、っていう場じゃないですもんね。うんうん、
だからこういう出来事をたくさんその俺らはただの偶然とか気のせいで終わらせるんじゃなくて、一体どんな意図とかどんな意味どんな構造が裏には見えるんだろうあるんだろうっていうところを一緒にこう問いとして持って探求していきたいなと、これがピエロの研究だと言いたいわけですよ。
いいですね。これまず思い出すところからですね、自分がね。
そう
どんな最近エピソードあったかなとか、どんなことが、こういうことって、うん、起こっても割とあへーって思ってこう忘れてくじゃないですか、どんどん。
それね、だからジャーナリングしとくといいんですよ。
そうですよね、メモとかね、取っとくといいんですよね、こういう時にね、
なんか回収されるから、その伏線が未来にここに繋がってたのみたいな、ありますからね、本当に。
ありますよね、ありますよね。私も先週かな、先々週かな、うん、なんかこう何人かで、まあ、ピエロ研究員も含めてでなんか話をしてたんですよ、うん、でなんかいろいろアイデアを出し合ってた時だったんですけども、うん、ちょうど一人研究員がほらーって言ってスマホを見せた時に、うん、14時14分だったんですね、
う
ん、でほらいいよいいよって言ってるよって言われてあ、このアイデアいいよいいよってことかと思ったんですけど、そのアイデア忘れました。
そっちの方がインパクト強すぎて。
そうなんです。あ、これいけるんだっていうことだけ覚えて、何がいけたんだろうっていうのを今必死に思い出そうとしてるんですけど、覚えてないです。
いやー面白いですね。
はい、こういう時にですね、ジャーナリング、メモ取っとくのいいですよ。絶対忘れますからっていう。
で今日のね、あ、明日届くジャーナルもそれに関係するかもしれません、
はい、なるほど、うん、そこにまた問いのきっかけが入っていると、はい、いいですね、
はい、というわけで、
はい、ぜひ8月にまた開催してですね、皆様に告知をさせていただきますので、今聞いていただいているマサさん、マナマナさん、ワンさん、ぜひですね、ちょうど今このラジオを聞いていただいているというのも世界線のこの交差かもしれませんので、
かもしれない。
この番組を見つけていただいた、そしてチューンさんもね、こう発言していただいたという、このタイミングが皆さん聞いていただいている、これが交差かもしれませんので、
はい。
はい。ぜひ、皆様、絶対なんかあるんだと思います。
絶対あります。絶対ありますって。そんなね、なんかね、突拍子もないような話だ、はい、を持ってこいなんて言ってないから。
はい。うん、いいんですよ。さっきの私のいいよいいよみたいなやつで。
それでも全然いいです。
ただ覚えてないとちょっと話せないので、うん、
でもね、きっとね、そのそれで思い出そうとして思い出した何か出来事って必ず何かあるはずです、
うん、なるほど、
うん、だって数あるそういうのの中からそれを思い出したんだもん。
はい、そうですね。だから昔この皆さん小さい頃のエピソードとかも、ピエロ研究員の方とか、普通にこうラジオ聞いていただいたりとか、TikTok 見ていただいている方とかってコメントとかでくれるじゃないですか。
うんうん、
昔小さい頃こんなエピソードあったんです、みたいな、はいはいはい。よく覚えてるなと思って。
それで言うと、あ、これもうその回で話したいと思うんだけど、小学校の時のことを思い出したんですよ、はい、俺。
なるほど。
ものすごい不思議な話。
うんうんうん、
僕はこれを持って賛成します。
なるほど。
それに。これは聞いていただきたい。
いや、これもう今すぐ聞きたいぐらいなんですけども、その時に取っておいてということですね。
はい、そういうことです。
はい。なんか小さい頃の話って皆さんよく覚えてるなと思うんですけど、私全然逆に言うと小さい頃のエピソードないんですよ。多分今観
測、あるんだけど忘れてるだけですよ。
そうですよね。か、または小さい頃の自分がこの非科学的なものを、まあ、認めたくなかったり、
うん、
怖いと思ってたのかなと思って。
それはあるでしょうね。
はい。私割と怖がりだったので、まあ、今でも割と怖がりですけども。
それ大きいと思うな。
なのでできるだけ見たくないっていう。
できるだけ避けてきたんですよ、だから。
できるだけ避けてきました。ゾクゾクっとしてですね、家にいられなくなるので。
いや、だからそれも今の意識が変われば、あれっていうのいっぱいあるかもしれないですよ。
いっぱいあるかもしれないですね。
逆にそう、感受性が高すぎてっていう人いますからね。
あ、そうですね。いらっしゃいますね。たまにね。
いやいや、だからさんもそういうかもしれないんですよ。だからそういうの嫌だからもう閉じたっていう。
そうなんですよ。もう怖くてですね、もうお風呂入れないじゃんっていう感じ。
はい。そんなわけで、ぜひ8月のこのイベント、まあこれからね、企画を出して、なんかいろいろやっていくんですが、多分やるんで、はい、ぜひ参加してください。
はい。はい、ぜひ参加していただければと思います。それまでにね、ぜひ、このポケットに小さいメモ帳と鉛筆を忍ばせて、いつでもですね、あの、こう、シャシャシャッと書けるようにですね、しといていただけますと、その、まずね、ピンを打っとけますので、
はい、
忘れないでいていただければなと思います。
はい。
はい。そしてですね、異次元先端探査研究機構ピエロの今週のイベントのご紹介です。
お。
今週はなんとですね、先ほどお化けという話もありましたが、今週は UFO です。
うん、そうだ。あれは、はい、やばい話だと思いますよ。
はい、やるんです。今週ですね、金曜日、7月17日金曜日、うん、日本時間の21時30分から22時までのズームでの無料ウェビナー配信を行いますが、うん、そのタイトルが、あなたも UFO を呼べる？第3回 UFO を呼ぶ会企画会議大公開です。
大公開していいんですかね？
もう、できるだけですね、皆さんのいろんな話も、ね、リスナーの方の話も聞きたいし、というのもありまして、はい、ピエロでですね、UFO を呼ぶ会というのを過去2回開催してるんですけれども、それの第3回をやろうという話が出ておりまして、うん、もうその企画会議をですね、ピエロ内でやるのではなく、もう全公開してしまえと。
全公開しちゃう、
はい。はい、全公開してしまえということで、企画の段階から、もう、会議の風景をお見せしますという内容です。
これはちょっと見なきゃいけないですね。
はい、ぜひですね、この見ていただいている方でも開催場所ここ激推しですよとか、
うん、
うちの街どうですかとかですね、そういうのもあれば。
それめっちゃ欲しい、その情報。
いや、そうなんですよ。うん、
めっちゃ欲しいですね、その情報。
いや、そうなんですよ。うん、まあなので、もそもそもどの次元の UFO をそのと、まあ、コンタクトしますかみたいなところから、うん、じゃあ周波数どうしますか、マントラはどうしますかみたいな、そういう話までですね、うん、もう企画の段階で、この公開をしていきますので、そしてそれをやるかどうかというのも、視聴者の方に委ねてはどうかと。う
ん、おぉ。
いう話も出ております。で、こう、ずっと30分話すわけじゃないですか。で、最終的に出てきた企画で、これ、どうか、乗るか、反るかっていうので、開催すべきと思ったら視聴者の方にこう開催すべきだっていうのをこう、いや、これはつまらん、まだ、これはいかん、ダメだっていうのがあれば、それもこう教えていただくと。
なるほど。面白いね。
はい。そして賛成多数だったらもしかしたら開催されるかもしれませんし、これはちょっとボツっていうのがあれば、また、練り直し。
面白い。
はい。というわけで、ピエロが次にですね、UFO を呼ぶ場所がもしかしたら、皆様の街かもしれませんという番組でございます。
あ、でも場所の情報マジ欲しいですね。
場所の情報は本当ね、うん、地元の方しか知らない、
そう、ここどうすかっていうね、それは本当知りたい。
そうですよね。そしたらそのコメントを寄せていただいた方と共に UFO をこのピエロと一緒に呼ぼうじゃないかと
っていうことだよね。
いや、そうですよ。そこにもみんなで集結ですよ。そして視聴者の方も来ていただきながら一緒にこう、
素晴らしい、
まあ、どんなエンジンにするかとかですね、どんなこのポジショニング、そしてどっちの方角向くかとか、うん、周波数どうするか、
はいはいはい、
何かこう放送みたいなものを炊くかとかですね、いろんなこの
今まで我々やってきましたからね、さまざま、
はい、やってきましたね、
うん、
電子機器もすべて切って
やったやった、
うん、やりました、
うん、緯度経度も測った、
わかりました。どこだ南はってこうね、まあ、探しながら。
いろいろやりました。まあそういうのもね。
研究員の赤ちゃんを真ん中に置いたら、より来るんじゃないかとかね。
あったね。
1歳児ここに置こうかとかって話もしましたから。
危なくそうされたらどうするとかって言って、やめたっていう気があった気がする。
そうですね、お母様からですね、危なくそうされるのは嫌ですというふうな話があり、やりましたが。
でも本当、まあ2回、まあ今回もしやるとしたら3回目ですが、
はい。
ピエロ2回ともね、おそらく呼べてるんで、あれ。
はい。おそらくあれは呼べているであろうと。
うん。
で、2回目、1回目ともにですね、皆様その体感として、あ、こんなの来てますとか、こういう会話しましたとかですね。まあ、アトラス研究員に関しては完全に別次元でひたすら宇宙人と遊んでたっていう話もありましたので。
あれは、すごかったけど、アウトプット聞いたときはいつまで話すのこいつって思ってましたけどね。長くないと思って。
手をつないでちょっと別のとこ行ってましたっていう、全然違うルートで一人で行ってんなと思いましたけど。
はい、いや、それは楽しみです。ぜひ、
はい、ぜひですね、今週金曜日ご視聴いただければと思います。まだですね、ピエロ研究員に、ピエロの無料会員になってないよという方は、うん、ホームページからご登録をしていただければ、当日朝にですね、リマインドメールで URL をお届けいたしますし、または単発でですね、このピエロのホームページの最新情報から、この詳細とですね、申し込みのリンクがありますので、リンクにお申し込みのをいただければですね、 URL をメールで自動送信でお届けさせていただきます。
はい、
ぜひご視聴ください。
はい、
はい、またですね、こちらピエロはですね、番組では私たちのこのピエロへの質問やご意見をこうどしどしとお待ちしております。このスタンド FM にですね、レター機能がありますので、ぜひレターの方で、こんなエピソードあるんですけどとか、こんなこと話してほしいですとか、こんなイベントやってほしいですとかって、何でも募集しておりますので。
いやー、本当レター欲しい。
本当レター欲しいですね。いや、本当一緒にやりたい、一緒にこう話をしたい、
とにかく絡みたい。
絡みたい。そうですね、最近一緒に話していることは、とにかく絡みたい。
絡みたい、うん、はい、絡
んでください。この一言、はい、つきます。
はい、
まあ、ピエロとですね、一緒にこう遊んでいただけると嬉しいなというところですね。
はい、
はい、それでは主任、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、では来週もこの時間、月曜夜9時、日本時間の夜9時にですね、またこの番組にアクセスいただけますと嬉しいです。最後の挨拶はいつものオランダ語のまたねでお願いいたします。
はい、
それでは、はい、いきますよ。
せーの、
トッティーンズ、ご視聴ありがとうございました。ワンさん、マサさん、チュンさん、ありがとうございます。マナマナさんもご視聴ありがとうございました。